オンザウェイジャーナル。
この季節になりますと、がぜんスポーツが熱を帯びてまいります。プロ野球日本シリーズどうなるんだ、サッカーは、ラグビーは、そしてマラソンの季節もやってきます。世間ではテレビ離れということが、まあいろいろに言われますが、いや、スポーツイベントに限ってはその存在感は増すばかりですね。サッカーの日本代表戦ともなりますと、まあ、視聴率 20% 超えはもう当たり前と、まあ、下手なドラマや芸人だけ並べたバラエティは真っ青です。そして今年何と言ってもいきなり数字を稼げるスポーツの仲間入りしたのがなでしこジャパンです。あのワールドカップ以降、なでしこジャパン、佐々木監督についていろんな番組そして書物も出ました。そんな中、なでしこジャパンの本当の姿を描いた書物として注目されている一冊の本があります。それが世界一の諦めない心、なでしこジャパンの栄光への軌跡という本です。で、今週のお客様はこの本をお書きになったフリーライター江橋芳則さん。江橋さんこそなでしこジャパンを知り尽くした男と言われ、まあ、選手や、そして監督、ね、もちろん澤選手、川澄ちゃんはじめ、まあ、一番信頼の厚い男とも言われています。さあ、栄光のなでしこジャパンの本当の姿とは。江橋さんは僕らがそのなでしこジャパンすごいすごいって騒ぐ10年前から取材してるんですね。
そうですね、正確に言うと、まあ、10年弱、2003年なんですけどもね。
2003年頃の、はい、まあ、なでしこジャパンっていうのはどういうもんだったんですか。
ですね、まあ、分かりやすく言うと、まだなでしこジャパンという名前がありませんでした。
なでしこジャパンっていつ誰がどういうきっかけで言い始めたんですか。
2004年にアテネオリンピックがあって、それに出場が決まったのが2004年の4月なんですよね。でその時の試合が、まあ、サッカーファンの間でものすごく注目をされて、すごい盛り上がったんですよね。そこで当時のサッカー協会の川淵三郎会長、川淵さんがですね、その女子代表にニックネームをつけようと公募したんですよね。それで、まあ、日本女性の
大和なでしこですか、
はい、それで対外的にも外国にもその名前でアピールしたいということでジャパンをつけて。
サッカーは優れてるな、そういう感性ね。
もう本当世界なんですよね、つながってる場所が。もう本当どんなにちっちゃな狭い規模のとこでも外を見てる感じはしましたね。
キーワードでなでしこっていうね、はいはい、あ、おしゃれだな。それが桜とも違ってなでしこってところがまたいいですよ ね
女性なんでしょうね、
ちょっと華やかすぎず、うん、控えめな感じもして、うんうん、ああ、そう、侍ジャパンとかいろいろありますが、はい、そういう意味でなでしこジャパンが2004年ですか。
2004年ですね。
で、江橋さんはその前、はい、名もつかぬ頃、はい、その頃のなでしこジャパンっていうか、
はい、日本女子代表って
呼んでましたね。日本女子代表、はい、そもそも女性がサッカーをやってるってこと自体があんまり一般的じゃなかったんじゃないですか。
珍しかったと思います。
女だてらに、まあ、あんな激しいスポーツ大変ね、うん、みたいな状況でした。
そう、うん、もうまさしくそうだったと思いますし、僕も初見初めて見に行く時って、正直言ってその どれだけボールが飛ぶのかとか、そういうこと心配してたっていうか、なんていうかね、それも想像ができなかったですよね、うん、コーナーキックドーンって蹴った時にゴール前まで行くのかななんて、 そんなことを思っちゃってたんですけど、もう一目見てもうごめんなさいって僕はもう心の中で謝って、
もうこれはきちんとしたしっかりしたサッカーであると。
もうこれはサッカーでしたね、
そうか、じゃあもう10年も前から、日本の女子のサッカーはしっかりしたサッカーをやってたんですね。
はい、やってましたね。
ただ我々一般がそれを認識できなかったってことですね。
なかなかでもね、メディアも取り上げなかったと思いますし、知る機会はもう本当全然なかったと思います。僕は偶然なんですよね、たまたま。
なんでですか。
2003年っていうのはね、夏にですね、ちょうどね、女子ワールドカップ、まあ、今回今年ね、はい、ドイツでやったの女子ワールドカップの、
もう世界一になった、
はいはい、あれの2大会前ですね、うんうん、2003年女子ワールドカップ、ほうほう、あれの出場決定戦が国立競技場であるっていうのをたまたまチラシで知って、まあ、日本対メキシコだったんですけどね、それに勝った方がワールドカップに出る、で負けた方は出れないっ っていう、その運命の一戦だったわけですよ。
たまたま行ったんですか。
たまたまなんですよ。
はい、その頃は、江橋さんの主なるターゲットは何だったんですか。
その頃僕はテレビ雑誌とかですね、それからコミック雑誌でですね、グラビアアイドルの取材を担当してまして。
ちょっと待ってくださいよ。普通は別のスポーツからこう来たりするもんですよね。男子サッカーやってたけども、はい、男子サッカーはライバルが多いから女子で行こうかなとか、バスケットやってたんだけどもとか、はい、女子バレーやってたんだけども、これからは女子はサッカーじゃないかなとか、全然違いますね。
全然違いましたね。
グラビア、
はい、グラビア、はい、
例えばどんな人ですか。
ですね、当時真鍋かおりちゃんとかですね、佐藤珠緒ちゃんとか、
はいはいはい、
矢田亜希子ちゃんとか、はい、その辺の、タレントさんをですね、ロケバスというか僕がレンタカーを借りて運転して、はい、ロケのビーチまで運転して行ったりですね。で、まあ、江橋の運転ではもう仕事したくないって言われたことも何回かありましたけれど。
そういう世界からサッカーに来られたんですか。
もともとサッカー見るのは好きだったんですよね。
男子サッカーですか。
男子サッカーです、はい、男子サッカーを見るのがすごく好きで、それで2002年に男子の日韓ワールドカップがありましたよね、はい、であの時に、専門記者ではないんですけれども、ちょっとサッカーの記事にも関わらせてもらって、でやっぱり、もう少しサッカーに深く関わりたいなと思ったのがその2002年。でその後僕男子のサッカーも取材に行ったんですよ、けれど、やっぱり男子の現場ってもうライバルがものすごく多くて、
そりゃもうそうそうたる人が、もう書き手がね、 そしてインタビュアーがいて、テレビカメラがバーッと並んでて、 そこで取材はしにくいですよね。
そうなんですよね。こう注目される選手がこういますよね、そうするとこう囲んでる記者がですね、まあ、一列目にいる、まあ、選手とすごく信頼関係のある記者が、こう、質問して。
ヒデがね、どうなのとかね、もうそうなると彼は、もうその記者にしか話しない。
そうで、それをこう、漏れ聞こえてくる声を、こう、二列目から、こう、耳をそば立てて、メモをするんですよ。僕ね、そこにも入れなかった。その後ろだったんですよ。だから、正直言って、前の列にいる記者のノートを僕写してました。でも声聞こえないんですもん。
そうですよね。
で、そこでね、僕その時30歳過ぎてたんですけど、はい、これ今からこの選手に食い込むのってどんだけの時間種をまけばいいんだろうみたいなことをちょっと正直考えてしまいまして。
ですよね。もう世界と戦うレベルになった日本の男子サッカーで、それぞれここに食らいついているライバルは山のようにいる。
そうなんです。
押しのけて近づくには本当長い年月を要しますね。
そうなんですよ。だからね、その選手が高校生の頃どういうプレーをしてたとか僕見てないですし。
普通そういうとこから入りますよ ね。中学で火出てて、はい、鹿児島でサッカーやってる少年とかもコンタクト取りながら彼が J リーグ入って、でこう大きくなってった時に世界のあなたことで俺だよ俺ってことで、
そう
人間関係を作ってって取材するんですもん ね。
やっぱりそういう方をやっぱり信頼するなっていうのはもう選手の気持ちもよくわかるんですよね。これ誰だろうっていう人がたくさん囲まれちゃったらね、
いきなり人気者になったからわーっと集まってきた人は信用しがたいですよね。
そうですよね。だったので僕はもう完全にそこで出遅れてるのはもう一発で分かっちゃったんです、はい、でこれサッカーの格言なんですけどね、前が詰まったら逆サイドに展開するっていう。
面白い。前が詰まったら
逆サイド、
は
い、攻めていて左サイドから攻めてるんだけど、左側にはディフェンスがたくさん揃ってると、そうなったらですね、サイドを変えるんです。右サイドにね、よくドーンと大きいパスを出すと右サイドにチャンスがあるんですよね。
は
あ、僕はその感覚で男子サッカー前が まさしく前が詰まってたんです。選手の声が聞こえないと、
はい、
でそれで僕はサイドを変えようかなってこう首を振ったら、
はい、
女子サッカーっていうのがここにあるじゃないかと、その2003年のね、偶然見に行ったそのメキシコ戦で、
は
これは絶対取材対象になるはずだし、
はい、
僕でも今からでも勉強すればそこに入れるんじゃないかっていうのはやっぱり思ったんですよ、その時。でダメだって言われると、お前来るなって言われるまでやろうかなと、言われるとしても一回は行ってみようかなと。
えらい。そうか、前が詰まったら逆サイドに行け、これはいい、人生君としても素晴らしいですね。でその通り言ったわけですよね、
はい、
でもどうなんですか、その芸能人グラビアの、はい、ドライバーやってる時にも、はい、グラビアアイドルにくっついてる連中も結構メディアいますもんね。
そうですね。
それなりにね、そこに食い込むのもこれまたまた 大変なことだし、
そうですね。はい、
であの世界、あの世界でいろいろな、そうですね、問題もあるでしょうし、プロダクション行政とか ね、 そ う、 ねそういうところに食い込んでいかないと取材もままならないと、うん、いろいろ現実もあった、うん、
はい、
あ、
はい、
そういう意味では日本の女子サッカーってのはしがらみがあんまなかった、
あんまりなかったですね、
で、はい、当時のスーパーヒーローって誰だったんですか、はい、
ね、もう当時から
サワ我が、はい、やっぱもうと2003年当時から、
はい、もうそうですね、
すげえ若かったね、
う
ん、
そうですよね、
そうですか、やっぱり澤選手って傑出してました、やっぱり、
ね、もう、うん、当時本当にすごかったですよ、もう澤、あ、これが澤穂希かっていう感じでね、外国の記者もうなりを上げるぐらいでしたし、
そうですか、
やっぱり一目、僕もその初めて見た試合でもやっぱ
メキシコ戦でも、
目立ってたし、その試合で点を取ってワールドカップ行きを決めたのも澤選手の得点でしたね。
そうですか、で考えてみたらすごいことだったんですよね、そのメキシコと、ただメキシコっていうサッカー王国ですよね、男子で言えば、はい、女子もそうですか、はい、
女子もね、どうなんだろうな、
そんなに弱くはない、
そこ、うん、そこ
そのを敵に回してですね、
はいはい、
日本がワールドカップをメキシコ破って決めてワールドカップに出たってことはもっと大きく報じられてもよかったんだけれども、意外と大したことなかった。
そうで、その時すごく象徴的だったのは、試合が終わった後選手たちは地下鉄で帰ったんですね、それぞれの自宅へ。
はいはいはい。
で、祝勝会をささやかに新宿の居酒屋でやったとか言ってたかな、
ワールドカップに決まったの、
そう、決まった、その日の夜で、まあ、男子だとまずないですよね、 あのか、まあね、で本当にそういうね、こう つつましいというか、
いいですね、なんかじっときま、じっときますね、じん
ときましたね、こう、知られざる、ね、日の丸背負ってる、
そう
ね、選手たちで、やっぱりね、ユニフォームも同じ、男子と同じ青いユニフォームをね、着てますし、この日本代表がワールドカップに出るか出ないかが決まる試合っていうのは、やっぱりね、男子であれ女子であれそれなりにやっぱ興奮しましたし、集まってるお客さんもね、結構興奮してたんですよ。
そうか、だって考えてみたら我々はドーハの悲劇でね、ワールドカップに出られるか出られないかってんで、はい、うわー出られなかったってあんなに騒いだんですよ、
はい、
で、まあ、出られるように日韓なって、はいはい、その翌年ですよね、日韓のね、でもサッカーというものに対しての熱はすっげえあった。
あった、そうですね。そう
のにもかかわらず、女子になるといきなり、そのワールドカップ決まった時の、みんな地下鉄で帰るわ、ね、居酒屋で、喜んでで、チューハイでしょ。
そうですよね。
これだもんね。はい、
そうだったんですよね。
あ、そうだ。じゃあ、でも、考え方によれば、取材する側からすれば、取材しやすい。選手にもアプローチしやすい。澤選手というスーパースターに対しても、はい、口が聞けるわけです。
そう、そのチャンスがあると思って、もうそこは僕は飛び込みましたね。もうバカにされるんじゃないかと思ったけれども、サッカーね、それこそ男子のサッカー雑誌でお前の名前なんか見たことないぞってね、
そうですよね
絶対誰か思ってたはずなんです、選手とか監督とかも、で言われても、喋ってくれなくなるまでは、粘ろうかなと思ってたんですけど、そんなドキドキして行ったんですけどね、澤さんは初めて単独インタビューさせてもらった時に、すごくなんかね、いや、来てくれてありがとう、みたいな感じで言ってくれて。
いい人ですね。
でしたね。
あ、そうですか。普通だったらね、あんたこれまで何やってたの、サッカーマガジン出てた、まあ、そうは言わないかもわかりませんけれども、それに近いような ね、
はい、
あの空気を出す方いますよね。
は
い、
そうかと。で、僕、正直に言ったんですよ。サッカー部員でもなかったよと。
サッカー部員でも自分もやったこともないし、はい、これまで芸能関係のグラビアアイドルでやってたんで。
はい。はい、
でもそれは言いようがあるか、グラビアアイドル的見地からすると澤さんのその姿は非常に近いもんがあるんだって、嘘もいい加減にしろって、まあそう言われるかもしれませんが、でもまあまあ、そういう非常に広く受け止めてもらえたわけですね。
そうですね、はい、
で澤さんにインタビューして、インタビューがちゃんとできたんですか。
そうですね、
失礼な言い方です
が、ちゃんとこうですね、分かりやすく噛み砕いてお話をしてくれましたし、で僕もやっぱりその当時はさすがにいきなりサッカー専門誌もサッカーマガジンとかああいうところもいきなりそんな素人みたいな僕を起用してくれるわけもなかっ ったんで、はい、まあもうちょっとなんていうのかな、広く浅くサッカーを楽しむ人たちが読むような総合誌ですかね、
はい、
総合情報誌で、書かせてもらったんですよ。だからあの読む人もそんなにこうサッカーがこう詳しい人なわけじゃないんだっていうことを説明したら、まあ、そういう人にも本当になんかな、澤さんの、澤さんは、まず見に来てもらえたらそれだけで嬉しいからっていう感じで、女子サッカーの現状こうだよとか嫌がらずに話してくれましたし、で試合見に来てくれたら私たちはもうあの単なるスポーツ観戦以上の感動を見せる自信があるからぜひ来てくれっていうんですよね、すごくいいなと思って。
あ、これね、あの江橋さんの、はい、その前が詰まったら逆サイドっていうことと、その専門誌、やっぱりサッカーを書くっていう、
はい、
スポーツライターだったらやっぱり専門誌いくつか僕あると思うんですよね、詳しくは知りませんが、あれに書けるっていうナンバーに書くとかね、そういうことになると思うんですけど、はい、そうじゃなくて全然違う普通の週刊ポストとか、
はい、
あのね、
そうです、
小学館だったらなんて言わなきゃいけないの、
週刊ポスト、
週刊ポスト、よかったよかったよかった、
当時はね、まあ、若者向けだとあのビッグコミックとか、
ね、ビッグコミックとかね、はい、そういう中でまあついでに読むという、はい、へーってこんな感じのものに書くことを、
はいは
い、潔しないスポーツライターだってもしかしたらいたかも分かんないですよね。
あ、そうですね、そうですね、ね、
俺はもうちょっと専門的なところで書きたいんだって、でも、そういうところで詰まってるわけですよね。
そうそう、
だから逆サイドに行ってビッグコミックで書ければ OK じゃないかと。
そうそう、
そういう生き方いいですね。
もうね、なんでしょうね、もうチャンスが欲しかったですね。
まあ、言葉を変えれば隙間産業みたいなもんで、
そうそう、うん、もうそんな感じだと思う。
それが、うまく当たったというか、でも偉かったのはその一発勝負じゃなくて、それ以来2003年以来、
うん、
この、まあ、その後なでしこジャパンと名の付く日本代表を追い続けたってことですね。
そうですね、それがね、自分でもあの正直言ってね、こうあんまりそんなに長くやるかどうか自分ではね、そこまで決意したわけじゃなかったんですよ。
その2003年は、2003年のメキシコでワールドカップに初めて行きましたっていうのはエポックメイキングのことで、それで小さな、まあ、まさにミニブームはあったわけですよね。
そうですね、
それ、はい、ちょっとだけ、ちょっとだけあって、うん、はい、で終わっちゃう可能性あったわけですよね。
そうですね、で確かにもうその時だけでしたね。
あ、その時だけ、
実際、はい、実際
あとは、あんまり商売にもならないし、その連載書いてくれみたいなオファーもあまりないとすると、江橋さんだって食ってかなきゃいけないわけですから、
そうだ、
もうちょっと間口の広いターゲットを選ばなきゃななんて悩みもありました。
その辺はですね、あの考え方を変えました。どういったのか、まあ、出版業界の、まあ、いろんな、そのそれこそ芸能の仕事も続けながら、
あ、グラビアアイドルもやってたんですね。
グラビアもその後も続けながら。
ながら。
当時、モームス全盛だったかな。
モームスね。モームスね、そうだ。
プッチモニーとかね。
はいはいはい、は
い。いろいろね。ああいうところの現場に行ったり、まあ、テレビ雑誌の記事を書くためにね、スタジオでこうコメント拾いに行ったり、そういう仕事もしながら、その自分の稼ぎ、を、なんかこう、なんていうのかな、会社がこうほら社会貢献としてこう、予算を使うみたいに、ちょっと女子サッカーを広めるためにその自己資金を使って、でこうだからね、やっぱこの選手たちがこう、なんていうの、こう脚光浴びるとか、選手たちが食えるようになるとか、サッカーね、そうなってきた時に我々にも収入は入るもんだと思って。
あ、そこまでは、ね、じゃあ、自分が生きてく稼ぎはこれまで通りグラビアアイドルやモームスやそういうところで稼ぎ続けましょうと、
はい、
こちらはいつ金になるかどうか分かんないけれども、自分の人生哲学として見届けたいんだっていう思いで、金にはならない、
はい、
でも彼女たちが儲かるようになり生活できるようになり、それと同時に自分もそれで成立するような時が来ればいいなぐらいな。
そうでしたね。
あ、それは大正解な考え方ですね。
なんかたまたま良かったですね。
それがいつ頃から逆転してくるんですか。
逆転したのはですね、
逆転したのは、要するにそのグラビアアイドルの、はい、低収入が、
比率か、
はい、低収入よりも、女子サッカーでやっていける飯が食っていける、っていうライターになるのはいつ頃からですかね。
ですね、先月ぐらいですかね。
あらま、 遠い道でしたね、
はい、おかげさまで先月ぐらいからは女子さんが
長らく、はい、ボランティアみたいなことやってたんですね、
は
い、
そうですね、まあ、大会海外の取材に行ってですね、まあ、
そう
ワールドカップぐらいの規模だと大体3週間ぐらいなんですね。
これはい、ドイツに行ってらっしゃいましたでしょ、でもその前もいろいろ海外試合なんかも行くことあると思うんですけども、ああいう時は小学館みたいなところから、じゃあ200万渡しとくんで領収書もらっといてねみたいな取材は
ですね、ないですね。
ない、
はい、ないです。企画書を出してみたんですよ。
おうほうほう。
各出版社ね、いろいろね、はいはいはい、こういう大会でなでしこジャパンっていうのは結構世界では強くて、日本ではあんまり報じられてないけれども、うん、すごくいい成績を残すことは間違いないんで、僕は取材に行ってくるんで書かせてください、予算くださいって言ったら、企画書返事返ってこない方ですね。
返事返ってこない、はい、
でもう自分でだからもう行っちゃうしかないですよね。もうこの飛行機でこの日程で行ってきます、うん、で、はい、現地の携帯電話の番号はこれこれの番号です、うん、メールは普段の使えます、なので何か用があったらいつでも書きますんで、うん、よろしくっていうメールを各出版社に送って、それで一人で行って、
なんか、街の便利屋みたいですね。何かあったらいつでもお声をおかけください。そうそうそう、090は何とかって書いてある。
そうそう、そんな感じです。
そんな感じで始まって、
はい、
サッカーワールドカップ、今回ドイツ日本優勝して国民優勝まで取りましたけれども、はい、それに行く時の予算も自分のお金で行って、
はい、自分で行って、
じゃあ格安航空チケットかなんか、
そうですね、もう
探して、
はい、もうね、もうずっと探してましたね、もうなんか最安値がいつ出るかみたいな、
そうですね、ホテル代だって払わなきゃいけないし、
そうです、
ホテルも安いとこ探して、取材しやすいけれども、はい、まあ安いとこ、
そう、ネットがつながればお風呂はなくてもいいかなみたいなね、
うわ、そういう中から江橋さんの記事は生まれてるわけですか、
はい、
で今回世界一の諦めないこの心、
はい、
なでしこジャパン栄光への奇跡という本はそういう中からもうちょっとエリートっぽいところから出てきたのかなと
雑草です僕は
雑草で、そういう意味では、はい、彼女たちと非常に心が通い合うっていう、いや通いやすかったかも分かりませんね。
そうですかね、そうですね、うん、彼女たちのその本当になんていうのかな、初めて私取材受けましたっていう対面で言われたことが結構あるんですよ。私初めてマスコミの人に声をかけられました、でそれが僕だっていう選手が結構いたんですよね。やっぱりそうなると、うん、じゃあ一緒に大きくなっていきましょうっていう感じの僕は気持ちに、
いい言葉だしいい感じですね、相手はそれはすごいインパクトですよね、初めて取材を受けた時、もしかしたらそれは多くの選手もすごいグレートな選手も覚えてると思うんですよね、うん、あこういうふうに言われた、なんか優しかったなとか、とってもいい感じだったなとか、嫌なやつだったなとか、いろいろあると思うんですよ ね、
すよね、
上から目線で、
はい、
日本の女子サッカーなんてさみたいなこと言われたりね、辛い思いした人もいるけども、江橋さんはそこああいうこと言ってくれた、それは新鮮だったし、こっちも新鮮でしょうね。
そうですね、新鮮でした本当に、
でさあ誉れ選手みたいな、実は当時は世界では評価されたけど、日本では道歩いても別にさあさあって今みたいにね、サインくださいって、今はもうどこ行ったって歩けないぐらいでしょ。
もう本当そうですよね。昨日もね、神戸市内でイベントをやってたんですね、澤選手はね、僕は取材で神戸に行って見てきたんですけども、もうすごかったですね。はい、ステージを降りてから帰るまでのところの通路にですね、もうお客さんの花道ができちゃってね。
は宝塚歌劇のさよなら公演が終わった後のスターさんみたいなもんですね。
そうですね。すごかった、こんな日が来るのねっていう感じで、はい、
その今江橋さんがおっしゃった考え、こんな日が来るのねという江橋さん自身の、
はい、
実は実感でもあるでしょ、
はい、そうなんです、
来るんだ、
来るんだ、
最初客席にポロンポロンね、あまりいなくて、自分が取材って誰も他には取材がないから自分が全部聞かなきゃいけないんだ、これ記者が適度に 4,5 人いて囲むのは割といいじゃないですか、
そうそうそう、
自分が聞かなくても誰かが聞いてくれるっていう、
そうそうそう、
でも一人で聞いてると間が持たない場合だって、
そう間が持たない場合もあるのと、あとそれとですね、なんていうのかな、基本的なプロフィール がですね、ネットにも載ってないんですね、女子サッカーのそのアマチュア選手がね。だから男子だったら J リーグ、選手名鑑とか買えば、はい、大体のこと載ってるじゃないですか、あの出身校。
それから過去の記事でしていっぱい検索できますよね。
そうそうそう。そうなんです、そうなんです。で、そうなんですよ。で、女子サッカーは、なでしこリーグなんてところの、別にその過去記事がないですし、プロフィールもわからないんで、僕はだから取材現場に行ってですね、血液型は何型ですかとか聞いて、中学の時はどこサッカー部ですかとかね、全部聞いて、そういうふうに、
基本的なことからね。
そうなんですよね。でもまあそれはね、逆に言うとその男子の方の取材をしている人も、その例えばね、高校サッカーを見に行って、あ、これ注目だ絶対って思った選手のところにはそうやって行って、そういうふうに聞くんでしょうね。
やってたんですよね、
まあ同じようなことなんだと思いますけれども、もうそれがね、もう代表クラスの主力のほとんどがそうだったっていう感じだったんで、僕の場合はだから大変でした。
貴重な体験ですね。先ほどのね、その前が詰まってるその男子サッカーの場合、2003年当時で、例えば中田秀さんに、インタビューするときに、何々はどうなんですか、もうそんなことはナンバーの先月号に書いてあるでしょうって言われかねないですよね。いや、中田さんが悪い人だとかそういうじゃなくて、言われてもおかしくないですよね。そんな質問されても困るんだ、僕は2度も3度も同じこと言いたくないっていう気持ちがね、心の中にあるんですよね。ところが女子の場合はそれはないから、メリットといえばメリットですよね。
そうでしたね。
トンチンカンなこと聞いても向こうはちゃんと誠実に答えてくれますよね。
そうですね。
血液型ですかってこういうふうに言ってくれるかもわかんないですよね。
はい、
だって一度も聞かれたことがないんだもん。
う
ん、
そうですね。
それはあれですね、宝の山を掘り当ててそれを独り占めにできたっていう意味ではラッキーでしたね。
そうでしたね。
で、世界一諦めない心ってタイトルですけれども、僕は澤穂希選手がワールドカップの前や、まあ、いろんな時にね、オリンピックの予選もそうですけども、あのメダル取りますとかいうことを聞くたびに、いわゆるビッグマウスっていうんですかね、平たく言えば大ばら吹きっていうんですか、
はいはい
はい、ねえ、そんなことねえだろうみたいに、バカですからね、知らないから、そういう人もいたと思うんですよ。ところが、世界一諦めない心を持った澤さんは本気でそういうふうに思って、それを成し遂げた、みんななんかすごいたまたまラッキーに世界一になったのかなと思ってる、僕なんかね。ですけど、そうじゃなかったっていうことがこの本で分かりましたね。
そうですね。もう、まあ、偶然もいくつかあった、そりゃそうですけど、それだけども、やっぱり目指してたんですよね。目指してなかったら多分取れてないと思いますね。
その前は4位以内に入るってことだったでしょ。
そうでしたね、はい、
ベスト4、
ベスト4に入りたいんだと、で北京オリンピックでそれを叶えて、
叶えましたね、
はい、で次はって言った時にもう、前よりもいい成績をっていうことだったんですね。ほんで銅メダルを目指しちゃうと、そこで力尽きるじゃないかっていうことをね、監督がね、選手たちにこう言ったらしいんですよね。やっぱりそのメダル取ってる国っていうのは全部ね、チャンピオン目指してるよと。
金もメダル目指してる。
で、それだけの金、絶対金メダルだっていう努力をして、やっとメダルを取れるぐらいなんだと、
やっと銅になるかも分かんないし、そうそうそう、銀になるかも分かんないけども、最初から銅メダル。じゃあ、蓮舫議員は別にそういう意図で言ったわけじゃないんですけども、はい、これは僕蓮舫さんの側に立ちますけどね、はいはい、まあ、言葉尻を捉えられてるんだけども、あの言葉でね、コンピューター、2位じゃダメなんですか、っていう名文句ありますよね、2位じゃダメなんですね、目指す
とき
にね、
そう、目指すところはそうなんですよね、
1位でないと、なるほど、
ね、なんかほら、なんかテストでもね、60点取れたらいいなと思って勉強すると、だから50点いかなかったりする。もう100点取ってやるって目指して勉強して、まあ間違いがいくつかあって、まあ60点いったかなぐらいの感じだったりしますかね。
でも澤さんはそれさえも考えずに、本当に自分は金メダルが取れる、1位になれるっていうふうに、そんな世間が誰も思ってもいない時に思うほどの心の強さを持ってる人、
あったんですね。だから本当にですね、それこそ本当にお客さんが何百人だった頃もあったわけですよね。
何百人っていうと、チーム21人いて、スタッフ監督いて、 あんまり客の数とかはないですよね。
そうですよね、そうなんですよね。家族の選手の家族と親戚と友達と そのぐらいなのかなみたいな感じだったりも、
全員知り合いみたいなね。そう時代はなかったでしょうね。
その頃サーさんはその頃からサーさんは突出してましたけれど、チームメイトは、土のグラウンドで毎日練習しているとかね、芝生もの練習場もなかったようなね、そういう選手もいたし、高校からサッカーを始めましたっていう選手が日本代表になって頑張ってたりとか、そういう、歴史の浅い競技でもあったんで。
だって日本の、中学のクラブ活動で女子のサッカーってのは、少なくとも私はじじいだからあれですが、昔はなかったですよね。
なかったです、僕が中学生の頃も全然なかった
ないですよね。
女の子がサッカー部にいたのかな、僕の学校にはいなかった。
結構変わってる人でしたよね。相当変わってる子ですよね。あまりにも激しいあのスポーツをやろうと思うこと自体がちょっと、どうって感じの ね時代でしたもん ね。だから高校から始めて世界人になっちゃった人もいるんですか、今回。
そうですね、一人いますよ。高校から始めた選手で、背番号1番をつけていた山郷選手っていうね、ゴールキーパー、チーム最年長でベテランでまとめ役でね、試合には今回出なかったんですけれども、もう練習でもう気合の入れ方、仲間の励まし方も最高ですね。
素敵ですね。
落ち込んでる選手をこう試合終わった後抱きしめに行くとかね、もう最高、涙出ましたね。
いやそういう、女子のチーム見てるとなんかそういう感じ、苦労してきただけにね、俺が、女性の場合俺はと言いませんけれど、私は私っていう感じじゃなくてね、
そう私だけ良ければいいっていう選手がですね、もうほとんどいないですよね。
あれはあれでしたっけ、オリンピックの予選でしたっけ、つい先だっての、その丸山選手がね、
膝
立てなくなりましたよね、ピッチでね、でその時に井の一番で、差は出てませんでしたけども、その時はもう最後のね、試合でしたから、でも優勝決まった瞬間、優勝というか1位突破が決まった瞬間、駆け寄りましたよね。まず何を置いても丸山のところに、
ああいうところがね、
ね、
あとね、澤選手の話で言うと、ワールドカップ、メキシコ戦というのはですね、まだ日本ではフィーバーが来る直前だったと思うんです、ワールドカップの2試合目ね、澤選手は3点取ってハットトリックを達成しました、この試合で。で3点取って、お役御免という感じで若手と交代したんですね、後半の途中にね。でそういうシーンで、例えば男子の選手だったら、ゆっくり歩いて拍手を受けながら、こう自分でこう頭の上で拍手なんかしちゃって、俺がやったぜみたいな感じでゆっくり時間を使って、その間もねレフリーの時計進んでますから、ゆっくり時間を使って引き上げるもんなんですけれども、サーさんはビューって走ってきたんですよ、ベンチの方に。もっと時間使えばいいのに、なんかもうそういうところ、なんかね、そういうところがこう、部活っぽいというか、アマチュアっぽいというか、そこはもうプロなんだから、ゆっくり歩いて、みんなの拍手浴びてさ、もう気持ちを変えてくればいいじゃないって、僕、上で見て思ってたんですけど、サーさんはね、そんな自分のことなんか考えてないですね。交代で入る若手に、1秒でも長くプレーさせてあげなかった。
そういう
すごい、そんな発想僕ないかったですよ。
ない、テレビの解説者だってもうちょっと時間使った方がいいですねとか、
せ
っかく3点差を ねキープするために若い連中入って後でポカポカってやられちゃったら大変なんだから、もっとうまく時間を使ってほしい。
そういう言い方しますよね。
こういうことになりますけど、サンさんうまくじゃなくて、もっと体験を積ましてあげたいんだっていう、そういうところあるんですね。
でその試合ベンチに戻って、着替えもせずにそのままベンチに座ってずっと試合終了まで応援してましたね、声を出して。さすがですよね、
もう仕事が終わったんだから自分はね、はい
はい、
ね、やればいいですよね、
はい、シャワー
でってね。あ、それが違うんですね。それはサワーさんだけに限らず、三山さんって人もなかなか根性がこう出てて、気持ちのいい選手ですね。
そうですね本当にね、三山はもう起きてる時間はもうサッカーばっかり考えてる。
あ、そうですね。僕ね、この本の中に書いてあった言葉で大好きなのはね、目が覚めた時に一番やりたいことがサッカーでなかったらいつでも引退するっていう言葉がありましたね。 あら、とっても素敵なことだなって。そういうことあるかもわかんないですよ。サッカー選手だって何選手だって、うん、それからこれはビジネスマンだってね、セールスマンだってそうだと思うんですけど、朝起きた途端になんかちょっと今日これだけやりたくねえなって思う仕事はもしかしたらやらない方がいいかもわかんないんですよね、うん、いやプロとしては少なくともね、はい、やっちゃいけない、それはあのなでしこジャパンっていう名を汚すことになるかもわかんないから、自分がそういうモチベーションがダウンした時には私は潔く引きますよって三山はおそらく、うん、宣言してるんだと思うんですよね。
そうなんですね。
素敵ですね。
だからね、本当にもう一日一日を生き切ってるっていうことだとも思いますしね。その日全力尽くして、で次の日また新しい日が来たらまた新しい人生、私のねやりたいことはサッカーだっていう、毎日それをこう確認してる感じなのかな。だからね、宮本選手はね、もう日に日に新しい技をね覚えていったり、
そうですか、
あとは駆け引きとかですね、なんていうのかな、戦術眼っていうの、試合巧者っていうのかな、
はいはい、
その試合巧者ぶりが、ま、もう日に日に磨きがかかって、
いや僕ら素人でもね、あこういう選手がいて、あこういう風にコーナーキックなんかもうまくて、へえと思って感心させられた一人ですね。何も知らないだけにね、宮間さんはそうでした、
ね、
川澄選手って可愛いですね、
はい、可愛いですね
グラビアアイドル担当元としては、はい、やっぱりそういうビジュアルで言うと、はい、まあ、フィジカルはともかくとしてですね、はい、川澄選手は人気あるでしょ。
人気ありますね、その元グラビアアイドル担当としますと、今 の, あのショートカットもボイッシュでいいんですが、数年前のちょっともうちょっと長くてですね。
あ、そうなんですか。
試合終わった後ですね、こう言っていた髪をこうゴムヘアバンド取ってファッてやるときに、ね、ちょっと色っぽかったです。
おいそれ頼みますよ、アドバイス。
アドバイス。
それ大事じゃないですか。
でもね、川澄選手曰くね、いや私芸能人じゃないから芸能人っぽくそんな風に見ないでって、なんか釘を刺されそうで。
そうか。そうですよね。今はあのもう世界一になっちゃって、まあ世界のなでしこになると。今度は逆に一般紙がわーっとこう集まってくるわけですよね。で別の角度で誰が綺麗とか、なでしこの中の美女ランキングなんとかとかやりがちでしょ。
はい、はいはいはい、もうすでにいろいろあるみたいですね。そういう企画もね。
はい、
ね、
まあ川澄さんなんかそういう意味では非常にランクが上になるんで、うんうん、で私のようなジジイは、いや長いからいいなみたいな感じで見てるわけですよね。はいはい、でもそうは本人はあんまりそういう意識がないと。
うんうん、
でも川澄さんは頭いいですよね。
頭いいです。頭いいですね、本当にね。
あのインタビューに非常にうまく答えた。
そうそう、質問者の意図を踏まえて、気の利いたコメントをね、してくれるんで、すごく、仕事しやすいです。だ、取材して喋ってくれたことをそのまま書き起こすだけで原稿になりそうなぐらい。
いいね、いいね、いいね。もう 何が何やらもう話聞いてるった、もうめちゃくちゃなものは大変ですよね。
そう、これどうまとめんだみたいなね。誰とは言いませんけど、監督とかね、とか言って。
いや佐々木監督、はい、いや素敵ですよこれまた、
はいはい、
でもそうか、あの人のいいところは変にリズメでないってところですかね。
いやサッカーに関してはかなり論理派なんですよ。
あ、論理派なんですか、実は、
かなり論理派なんですけど、それを、我々報道陣を通して、一般の人に届けるっていう場所ではできるだけそこを噛み砕くっていうことと、あとなでしこジャパンっていうチームに親しみを持ってもらいたいっていう気持ちが監督自身にあるので、親しみやすいキャラを、まあ本人もそれが楽だっていう、
ね、なるほど、そういう一つの役割として演じるというところもあるんですね、本当にあの人だったら声かけられるような気がしますもんね。
そうなんですよね、はい、
佐々木さんって、あれが怖い顔した。まあ、岡田さんもとっても人格者で素敵ですけども、岡田さんはちょっと緊張感が走りますよね。
はい、はい、そうですね。
岡ちゃんって言った途端に、岡ちゃんって言えねえだろうなって感じありますけど、佐々木ちゃんって言えそうな感じがするっていう、
そうなんです。
ゆるさ。
そう、そうなんです。こう、近さ。
ありますね、
あるんですよね。
これはなでしこ全体を象徴しているといえば象徴してるんですね。
そうなんですよね。
岡田さんの場合は、ここで負けたら俺は切腹するぞぐらいな、そういう雰囲気が、ね、感じられる、それはそれで一つの大きな魅力なんだけども、佐々木さんは全然違ってしくじっちゃったっていう ねことが言えそうな感じがするんですよ ね。
そうなん
です
。もう監督何やってんすかみたいな感じ、
ね、そうそうそう、あそこじゃないでしょって、
ね、言えそうな雰囲気がね、
言えそうな雰囲気あります
ね。佐々木さん面白いの、面白いな、一回飲みながらインタビューしたことが一回あるんですけれど、あのね、隣のテーブルで飲んでる学生の携帯電話を見て、監督がいけポケットの中、自分のポケットに手突っ込んですね、おい君とか言って、俺と同じ携帯じゃんとか隣の学生と話を始めちゃうんですよ。
は
あれは面白かったですね。おお、なんとこれ俺のかと思ったよみたいな、なんか世間話始めて、
なかなかですね、そういうふうに雑談をスタートできるっていう、コミュニケーション力がそもそも高いってことですね。
そうですね、はい、海外に大会に行ってもですね、あのチームはバスでホテルから試合会場まで毎日移動したりしますよね、でそのバスのドライバーさんなんかとももう仲良くなっちゃってだからバスのドライバーのおっさん親父と、肩組みながらなんか冗談言ったりして
そこはすごいそれはすごい、そういう人間力ってのはものすごいものがありますね、
何もね包み隠す必要ないって。
でも冷静に考えると女子を束ねるっていうのはね、そりゃなでしこジャパンの個々の皆さんは優秀な女性で、いろいろなことについて自覚が高い、まあね、持ってらっしゃるんでしょうけども、とはいえ、まあ男女差別するわけではありませんが、特にそのここへ来て蝶よ花よとみんなが急に群がってきてる、こういう集団を一つにするっていうのはもっと大変だと思うんですよね。
そうですよね。これはね、そな何がこう失敗の引き金引いちゃうかとかもわからない感じがするんですよ。
そうですよ、私のようにバカがね、かすみちゃん可愛いねみたいなことでそういうんで、いや他のまあ別に宮山さんいいです、いりません。加山さん、加山さんあっちの方でちょっとかすみさん、かすみさんって、例えばこういうアホ取材者もいるわけじゃない。
は
い、
ね、あ、まあね、
いるとすれば言いますわね。はい、私が取材するときはそういうことをする可能性があります。
なるほど、なるほど。
というのを見てる監督がそれを、はい、そういうことやめてくださいって言うんじゃなくて、やんわりと全体をこう包み込みながら、おそらく雰囲気作り、場作りしてると思うんですよ。
して、ま、してるでしょうね。そうですよね。
ねえ、はあ。で、選手との距離の持ち方ってのはどうなんですか、佐々木さんは。
ですね、佐々木さんは最初に就任したのが2008年ですね。で、すごくもう自分から心を開いて、佐々木さんは、もう、何ですか、サッカー協会の人からノリさんって呼ばれてる
んです。あ、そうかそうか、佐々木さんじゃなくてノリさんだ。そういえばインタビューに答えて選手たちがノリさんが
そうそう、ノリさんが
って言いますよね。割と結構公式な場面でノリさんって言ってますもんね。
そうそうなんです。
そうか、ノリさんと呼ばれるキャラクターをしっかり作ってるんですね。
そうなんですね、もう昔からのそのね、サッカー協会の知り合いはノリさんって呼んでるもんだし、だから佐々木さんがなでしこジャパンの最初コーチで入ったんですけどね。
あ、そうですか。
その当時の監督もノリさんって呼んでたんですよ。だから選手たちもノリさんって呼ぶようになった。で、監督になったらさすがにもうノリさんじゃなくて監督なのかなってみんなが思ったらしいんですけど、おう、ノリさんでいいぞみたいな感じで、監督就任当初にそう言ったそうで、あ、じゃあもう今までのままでいいのかなっていうふうに選手も思ったと。親愛を込めたヘッドロックを食らったりとかしてたらしいですよね。練習の後じゃれ合って選手から。
でも、まあ、ノリさんと呼びながらも心の中でしっかりしたリスペクトがあるからこそ、
そうですね、
いや、ノリさんがから言われたんでちょっと、試してみようかなと思ったらうまくいっちゃいましてね、っていうようなことですよね。文脈としてはノリさんだ、ずなだ、だらだらしたそのなあなあな関係にはなってないってことですか。
そうですね、はい、そうですね、親しき中にもというかね、礼儀というか、そうなんですね、普段のコミュニケーションはもう本当にもうフラットな、友達同士がこれみたいな感じなんですけど、やっぱりその真面目にやるところというかね、そこはもう佐々木さんが論理立てて、もうビジネスマンさながらにプレゼンをして、
プレゼンをするタイプなんですか。
やるんですって、こうどういうふうに効率よく君たちの特徴、長所が、こう試合で活かせるかっていうのをプレゼンをして、よし、でこれで明日から練習をやろうってやったんですって。 でね、なんかね、それも、あの監督にこうやれって言われて走らされるよりも、あ、私たちこれやったらこんなサッカーできるんだって思った方が全然吸収が早いはずだって言うんです。やらされる練習じゃなくて、やってみたいと思わせる練習にするには最初の喋りだって。
それはね、ビジネスの成功につながる語りかけ、要するに成功のイメージをしっかり植え付けて、そのゴールに向かってで今具体的に何をするか、そういうことは相当じゃあ戦略的ですね。
そうなんですよね、実は、そうなんですよ、なんていうの、知略化、
ね、そういうことですね。あ、なんかノリさんでいい加減に雰囲気だけで、ほんわかで、なんかチームの輪を大事にしながら、まあまあまあまあいいんだよ別に、多少のことあるよねなんてなことじゃないんですね。
そうですね、はい、その振る舞いはね、そんな風にも見えるんですけどね。
ね、そうか、そういう論理的なプレゼンテーションまでやるような人が、なんかあまりかっちりしてるときつくなっちゃいますよね。あ、
そうそうそう、そうなんでしょうね、
そこで和らぎをうまくこう出してるっていう、素晴らしい監督だな、
ね、やっぱりその今ね、あのおっしゃられた通りの、その目標の共有、目指すゴールっていうのは本当にね、それを大会ごとにちゃんと確認して、それが揺るがない集団だっていうこともやっぱりのりさん監督が分かってるみたいですね、だからそのなんだ、私が諦めちゃったらチームがそこのゴールに行けないんじゃないかっていうぐらい、みんな緊張感と責任感を持ってるみたいですね。
まあ、のりさんのこともにわか勉強で調べると、まあ、必ずしもあれですよね、恵まれた人生ではなかったんですよね。ね、
苦労人みたいですね。
苦労人ですね。だから苦労人は人生の機微というか、どういう言葉を投げかけられたら、辛い、人生を生きていけるかってこともご存知の方ね。なかなか深みのある方ですね。そういう人たちに共感した選手たちと。
はい、
いや、まあそれにしても今回はその東電の、まあ、原発のね事故があって、まあその中に例えば鮫島、
はい、
元東電丸山という選手もいてね、はい、だからあの横断幕を持って、
はい、
感謝の意を世界に向けてね、応援してくださってありがとうございますってのありましたよね。あのすごいリアリティを持って僕らは受け止めることできましたね。
そうですね、本当にね、それでもう本当にこの鮫島丸山2人はね、本当に福島の人たちから自分が励ましてもらってるんだっていうことをね、大会中にもよく言ってましたし、ワールドカップの後のこの間の五輪予選ですね、
はいはいはい、
5試合11日間で5試合ってもう
とんで
も
ない
ハードな日程だったんですけど、鮫島はその5試合フルタイム出場してるんですね。
そうでしたね、
そのでもっと言うとワールドカップもフルタイム、延長戦2試合を含めフルタイム出場していて、現在17試合連続フル出場継続中なんですね。すごくタフで、で実を言うとその五輪予選ももう突破が決まって最後の紹介試合となった中国戦は、まあ、休ませてもいいかなっていう話になったそうなんですよ。ちょっとあの周辺から取材したんですけどもね、鮫島休むかっていう話だったらしいんですけど、彼女自身が、まあ、の出たいって志願したっていう話をね、聞きましたね。その鮫島を取材した記者からそんな風に聞きましたね。
まあ、これは江橋氏吉野里さんの世界一の諦めない心、これは何も澤穂希選手だけのマインドではなくて、全選手なでしこジャパンの、まあ、サミシャ選手やカイフリ選手や、まあ、全て含めてですね、そういう気持ちで臨んでいるんだなってことが伝わってくる、これは名著ですね。で、
はい、
この先もこれから先が大変ですね。
そうですね、
ああいう国民栄誉賞まで、あれはプレッシャーになったんじゃないんですか？
ね、そうみたいです。あのね、ディフェンダーで岩清水選手っていう いまして、この間のインタビューしてきてですね、まあ、時々僕の友達も含めてですね、ちょっと岩清水さんもなんかその場に来てくれたりとかね、今までしたことあったんですよ。でまた誘ってよって岩清水が僕に言ったんですよね。今までと私は変わらないよって言いたかったんだと思うんです。で僕その意図をねちゃんと組んであげられなくて、俺たちの仲間は喜んでるぞって、うちのなんか仲間うちから国民栄誉が出たって言って喜んじゃってるよって言ったら、岩清水がちょっとね寂しそうな顔して、いやだそういう風にねこう見る人の目が変わっちゃうと私生きづらくなるからって、本人たちそのやっぱ相当やっぱ気にしてるというか、うん、それをね背負って生きていくことになっちゃったわけですよね。
なっちゃった、
うん、それをねやっぱり微妙にその居心地の良さ悪さちょっとやっぱり感じてるかもしれないって気がしたんです。だから僕なんか、まあ、僕なんかというか、まあ何年も前からそういう選手たちとは話をしたり顔を合わせたりしてる人間はやっぱり今までと変わらないように、うん、接していくことをやっぱり自分で気をつけないといけないなっていうことをその時身につまされました
ね。もうそりゃそうですよ。もう客観情勢は大いに変わったわけですよ、うん、前の家族しか来てない、グラウンドでね、はい、プレーしてた頃の自分と今のうわーっと人垣ができる状況で、はい、これで例えば萎縮したり舞い上がったりね、うん、プラスに出ようとマイナスに出ようといずれにしてもものすごい重荷を背負っちゃったわけですよ ね、うん、これをどう克服するのか、これやっぱりのりさんのコントロールですか ね、
はいはい、のりさん一つ棄権を制しましたね。国民栄誉賞の授賞式の後、
はい、
スポンサーで車をもらったのがと同じ日ですね。スポンサーから外車を一人に一台ずつっていうプレゼントを、
あれ一人に一台ずつくれたんですか。
そうなんですって。
会社をすごいね。
くれたってリースか、3年間50に乗り放題みたいな
感じ。3年間、まあ、はい、もらったも同然だよ ね、
そうですね。でその時に、うん、まあ、アウディっていう車ですよね。
すげ
え、ね、私には2アウディとか佐々木監督がその公式会見の場で言ってこの人はすごいなと、国民栄誉賞を取ってもうみんなのもうそう、もうガチガチになってる、うん、その1時間後に親父ギャグ、うん、
いいね
あれはね、
2アウディ、
もうだからその時にね佐々木さんがそのなでしこのなでしこらしさをこう評価していただいての賞だと思うので、これからもなでしこは今まで通りなでしこらしくいきますからねって言うんですよね。だから国民栄誉賞だからっていうことでもう変わったりはしないくていいんだよっていうことを選手に、あれは実は選手に向かって呼びかけてた、
はあ、そりゃそうでしょう、うんうんうん、やっぱりみんなねガチガチになると思いますよ、ね、え例えば街でなんかちょっとしたことがあると今度は国民栄誉賞もらったのにというふうに言われますからね。じゃあ、まあ、今のりさんはそういうことについても警戒しつつ、楽にな状況で十二分に力を発揮できるような状況でやると、まあ、最後になりますけれども、はい、まあ、そういうことでオリンピックで金メダルってのことをですね、
はい、
一応言っちゃったわけですけど、
そうですね、はい、
でまあ、国民栄誉賞もあったしワールドカップも世界一になっちゃったし、
はい、
どうですかね、うん、見通しは、
はい、もうこれは、来年のオリンピックはもう金メダルを目指す以外の目標はもう他の目標、もっと下の目標なんか言ったらもうブーイングですよね国民はみんなもうブーイングしていいと思います、
ええ、
うん、もう世界一なんだろうと、ええ、もうそこを目指さないでどうすると、それはもう言っていいでしょうねっていうか、もうそういうチームですよね、で、やっぱりその目標はもう金メダル、それはもう間違いないと思いますし、でそれが実現できるかどうかっていう観点で僕も取材をしていこうと思ってるんですけども、はい、実際ライバルはどうなのかって、やっぱりライバル強いですね。
強いですね、
はい、アメリカはワールドカップ決勝で、まあ、勝ったとは言っても延長で2対2で決着ついてないんですよね。でもう一回やったらどうなのって言ったら、やっぱアメリカ強いと思うんですよ。
そうでしょうね。
あれは強いですね。
アメリカが来て最後決勝戦ってことになると、はい、今度はそんな前ぐらいにいかないか
も
分かんない。
かもしれない。そう。アメリカ強いです。それから、アメリカと互角の勝負をしたブラジル。ブラジル女子も強いんですよ。
強いですか。う
ん、はい。それから今回のそのワールドカップで大発見だったのがフランスなんですね。
はあ。
フランスがですね、急激にすごく伸びていて、でやってるサッカーもなでしこにちょっと似てるんです。
ほ
う、うん、非常にこうパスをつなぐサッカーがです、上手でですね、うんうんうん、これフランスとなでしこが戦ったら、 ちょっとね、わからない。どっちが勝つか。そういうチームが、まあ、メダル争いに食い込んでくるでしょうね。で、そして相変わらず北朝鮮は、こう全貌がよくわからないけれども、しぶといチームを。
強かったですね、今回のアジア予選でもね。
半分10代の選手なんですって。
いや、だからその若さね、スタミナ、動き、やっぱそれはっきり言って見てて、ああ、驚愕しましたね。脅威でしたね。
脅威でした。
まあちょっとラッキーでしたね、こっちは。
負けないかったなって思ったぐらい。いやもう本当に、そういうチームも、あのオリンピック本番までにね、
仕上げてくるでしょうし、まあということで、でもそんな中で、いろんな重荷を背負ってしまったなでしこジャパンがどう戦うかっていうのは、はい、今度は、江橋さんだけじゃなくて、多くのスポーツジャーナリストがわーわー来て、澤さんの前には人垣が2列3列4列できるけれども、ようやく最初からうまいこと右サイドに展開していた江橋さんは一番前で取材ができるというメリットはあるかもしれません
ね。
またこれからもいろいろ教えてください。どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
オンザウェイジャーナル、
実は江橋さんからこの本を2名の方に、この番組お聞きの方にプレゼントしたいというふうに言ってくださいまして、
はい、
江橋さんのサイン入りで
僭越ながら、はい、名前を書いちゃいました。
私もサインを書いていただいた本を、自分が買った本をサイン入れてもらいましたが、江橋義則とか領収書と同じじゃないですか。もうちょっとこうサインっぽい感じにしてもらった方がいいかもしれないです
ね。小学生の時はね、サインの練習とかしてたんですけどね、もう忘れちゃいましたね。
忘れました。さあ、小学校だからサインの練習するもんですよね。やりますね、
はい、恥ずかしくてもう忘れちゃいました。
本当に領収書の字なんですよ。まあ、これはこれで価値があるかもしれませんということで、この本、小学館から絶賛発売中、世界一諦めない心を2名の方にプレゼント、ぜひ、番組ホームページにアクセスしてご応募ください。お待ちしております。